ご神会。一つ、人の不行状を見て我が身の不行状になること。悪いことを見て自分まで引き込まれぬよう強い信心が必要である。人の不信心になるのを見て自分まで不信心になる人がある。連鎖反応を起こすのである。人の不行状を見て我が身の不行状になることと、まあ人のが悪いことをしていれば自分もついついつられて悪いことをするというのでしょうかね。赤信号みんなで渡れば怖くないといったようなことがありますね。まあ、そういう類のことにもなるのでしょうかね。師匠大坪宗一郎氏は、成り行きを大切にとか尊びなさいと教えてくださいますが、では具体的にその成り行きを尊ぶということを、まあ、実行するというのでしょうか。行の上に表す、あるいは実践する、どうしたらよいのだろうかと、どうすることが成り行きを大切にすることになるのだろうかと。まあ、師匠の場合、その成り行きを大切にするということは、まずは我が身の上に起きてくるさまざまな出来事、事柄、それをまあ黙って受けることだと教えてくださいますね。黙って受ける、あるいは黙って収めるとも教えてくださいます。その収めるというのは、三髄編に無口と書いてありますね。ですから三髄編というのは流れ来たる川ですね。川のごとく流れ来たるもの、それを無口、黙る、無口で黙っておると、そして黙って収めるわけですね。そうすると収まるとも教えてくださいます。黙って収めると収まると、物事が収まると。私どもはついつい一口口を挟みたくなったりいたします。こうした方がいいよ、ああした方がいいよと言いたくなります。まあ実際その、あ、こっちの方がいいな、あっちの方が、ああした方がいいな、こうした方がいいなと私ども思いますから、ついついそれを口に出して、ああした方がいいよ、こうした方がいいよ、ああしなさい、こうしなさいと、まあアドバイスのつもりというのでしょうかね。それでついつい言ってしまうことがあります。まあ軽く言ってしまいますね。何も考えずに、ああした方がいいよ、こうした方がいいよと言います。それが相手が何かアドバイスを求めてきたのであるならば、それで、ああそういうことかとありがたく受けてくれることもありましょうけれども、まあ大抵の場合はいらぬお世話だと、あなたのアドバイスを聞いてるわけじゃないと、自分は自分でやるから、自分のやり方があるのだから、まあ余計なお世話だと思われたりするのが、まあ何と言いましょうかね、普通というのでしょうかね、そんなものかもしれませんね。だいたい何かああした方がいいよ、こうした方がいいよと言って、ありがとうと言ってくれることは少ないのではないでしょうかね。もう それくらいのことは分かっていると反発されたりいたしますね。その成り行きを大切にという、そこにもう一つ、バカとアホで道を開けというのがあります。これはある教会の先生がいただかれたことだとお聞きいたしますが、バカとアホで道を開けと、そのバカになるということですね。ああした方がいい、こうした方がいいと分かっているけれども、ここは一つバカになってそれを出さない、口に出さないということですね。その これは成り行きを大切にするということ、それはその稽古の第一は馬鹿になることであり黙って収めるということが具体的に、まあ実践しやすいというのでしょうか、稽古に取り組みやすいものだと思いますね。そうすれば、あの時言わずによかったなといったような体験が必ず生まれてくるものですね。特にこれが、まあ他人同士の間であるならば割と言いませんね。けれども近い間柄であったり身内の間柄であると、親子であったり兄弟であったり夫婦であったりすると、どうしても、あ、こっちの方がいいよ、ああした方がいいよとついつい言ってしまいます。そこを黙って収める、その何と言いましょうか、反論するようなことが起こってくる。何か人様から何と言いましょうかね、後ろ指を刺されたいというのでしょうか、何か反論しなければ折れないようなことが起こってくる。そこを黙って収めるというのは、これは意外とそういう認識がありますから、一言言いたい、腹立たしい、だからこれを一言言おう、言い返そうという気が起こりますから、これは黙って収めよう、ここは一言言わずに、それこそこの成り行きをいただいていこうという収め方ができるのですけれども、身内の間であったり近い人の間ではなかなか、まあそれほどのことはないでしょうけれども、ただちょっとこうしたがいい、ああした方がいいと思うことをついつい言ってしまうことがありますね。これが、まあそういう時にこそ成り行きを大切に、あ、ここは黙って収めるところだと黙って収める稽古をする。なぜ黙って収めるのか、バカになるのか、それは神様が次に働いてくださること、神様のお働きを信じるからですね。ただ黙るのではない、次に起こる神様のお働き、もしそちらの方が良いならば神様が必ずそちらの方に向けてくださるという、いわば神様のお働きを信じるからこそ黙って収めることができる、またその黙って収める稽古をするわけですね。成り行きを、神様のお働きを信じているからこそ、ここで私が一言口を挟むのは、これは私の牙城牙欲であろうと、だからその牙城牙欲を取らせていただく、そのことのために今ここで一言言いたいのを黙って収めるのだという、その黙って収めるということは自らの牙城牙欲を話すということにもなりますね。とにかく身近に具体的に成り行きを大切にする、尊いということを実行しようとする、それはまず黙って収めるということだ、馬鹿になろう、ここで一言、まあ言い返せばそれで類因が下がるというのでしょうか、スカッとするようなことがあろうけれども、黙って収めて、まあ馬鹿になるという稽古をするということでありますね。意外と身近なところに稽古の材料はゴロゴロしておるものです。しかし注意せねばなりませんのは、だからといって何でもかんでも黙っておればよいかというと、そうではありませんね。例えば誰かがこうシグナルを渡ろうとしている、今赤だと、車が来ている、赤で渡ろうとしている、 あ、これは黙って納めるだから黙って納めようと、その赤で渡ってみすみす交通事故に遭うかもしれない、そういう人、そういう状況で、あ、ここは黙って納めるだから黙って納めようと言って、その目の前の人が交通事故に遭う、大怪我をする、亡くなるというようなことは、これは言語道断というべきでしょうね。何もかも黙って納めろというわけではありません。ここは一つ言わなければならない時もあります。赤信号で車が来ている、向こうから来ている、その赤信号に気づかずに渡ろうとしている、そういう人にはもちろん黙って納めてはいけませんね。赤ですよ、危ないですよ、止まった方がいいですよと声をかけるのは、これはまた別の話です。どこまでも、これは私の牙城であろうか、これは私の牙欲であろうかという時の一言というのでしょうかね。ここを一言言わなければ、自分のまあメンツがないといったような時、黙って納める、馬鹿になって黙って納めるという稽古をさせていただく、それが成り行きを大切にするということの、まあ具体的な取り組みの一つであるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。